輝のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ずっと直樹さんと、のりちゃんに参加してもらいながらのみるみる元気ですけど、
こうやって収録していくんですね、
はい、そうなんです。だからなんちゃ打ち合わせもなしに喋ってるうちに
あれ毎回ゲストが来てるわけじゃないですか。
そうそうそう、なんか来たい人がおりゃ誰来てもでもかめへんし、はい、で来たら来たでほぼ喋らせません
のでね。そうですね。いやさっきそれ聞いて大丈夫かなって言ってたんですよね。
いや結構でも直樹さんグイグイ来るな、
はい、
グイグイ。
ね、う
ん、あていうかまあポッドキャストやってた時があるんで、 あれをもうかなり前に一回最初から聞き返したら最初から喋ってたわけじゃないんですよ。だんだん文明さんこう振ってくれるようになって、で僕もまあでもしょっちゅう出てるわけじゃなかったですけどね。
それ楽したかったんでしょうね。
いや、というのは僕2007年から文明さんの担当をやらせていただいて、やっぱり初代の青木由美子さんっていう、ね、担当がものすごい優秀だったんですよ。
青木さんも日本にいるんですよね。
まあ、います。もう本当活躍してますよ。
出版業界で。
業界の中でも見る本結構あれと思ったら青木由美子っていまだにあります、
ね。もう僕もね、あの青木さんのね、なんちゅうかこのなんていうか計りで計れない天才ぶりというか、
もう昔からありましたよね。ね、
だって僕なんか。もうこんななんかなんかこうすぐポキって骨折れそうなぐらいのなんかこのひなずいというかこの細でね、こあんたは編集者なんみたいなね。でも年齢聞いたら俺より結構上でね、ほうで飯食うてどうかこうかしたらいつも笑ってるばっかで、俺聞いたことあるもん、青木さんってどんなパンツ履いてんのってね、
有名な話
あんたみたいな人がね、下着屋さんでどういうものを好んでお金払ってこうてそれを履いてるのかと、見せることが前提でないパンツに青木さんの性格が書いてあるような気がするんやとか、わけわからない。
今言ったら非常識極まりない。
本当ですよ、ハラスメントです。
いやでも青木さんが文明さんのね実家に行ってお風呂入って、何や何にも落とせえへんなと思ってお母さんが見に行ったら寝てたとか、
そうそうそう、湯船の中でブクブクブクブクブクブクあんた死ぬの、死ぬぞ死ぬぞ言うて、おかんおかんって、あお父さんと日本酒飲みすぎたとか言うて風呂から出てきてもう爆睡しとったから、あんた取材に来たと違ったんかって。
いやでもね、やっぱ天才的な感性でやっぱりベストセラーを出していくっていうのは、
ね、続出ですもんね、
好評としててね。
でそれこそあれやで、なんか東京でまた取材とかしてさ、はい、でご飯食べて、で何かやったらなんかでカラオケ行ったんですよ。
ああそうですか。
ほんで青木さん、青木さんもなんか歌わへんのとかって、いや私は歌なんて、私は歌なんてって言いながら、でもなんか歌いいなとか言ったら、って言いながらやっと入れて歌を、はいはい、歌い始めたら何の歌やったか言ったら、あんこってあんこつばきは恋の花なよ。もうそれ聞いた時やっぱりこの人は天才やと思って。
いや天才ですよ。で
もう一曲強引に入れろ入れろって言いまくったらもういやいやいやいや言いながら次打とたんが兄弟船やったから、ね、波の谷間に普通歌わんやろ女の子が言うて、ね、
いや本当あの先輩で尊敬する編集者の本当筆頭に近い一人ですよね。
ほんである時ヒュッとニューヨーク行ってしまって、
そうなんですよ、
2、3年帰ってこなかったんですよね。
で会社辞めて行って、うん、で僕はその2代目にもう本当社名として言われて、で伝説のあの仙台にねわざわざ電車の東北新幹線乗って挨拶行ったら、もう俺の顔も見ずに、なんや男がいな。
だから、そんな言い方はしてませんからね。
で落ち込んでる僕を立花さんが慰めてくれたんです。いやいや、あの中村文明の扱い方はなみたいな感じ。でもあれがちょうど高安瀬がオープンして2年目ぐらいで、忘れもしないトウモロコシかなんかを、ね、持ってきてて、その600人700人でもう完売するっていうのを楽屋でこう当時のあんちゃんと話してるのを聞いてて、そんなトウモロコシ売れるのかなと思ってたらもう完売ですよね。
秒殺で昔売れたんですね。
で、あの時にちょうど話の中でね、あの美容師さんがお客様に髪の毛を切るのはこれは仕事じゃなく作業だと、で切ってもらった後のお客さんが喜んでもらって初めて仕事になるって話をしたのがね、こうなんや男かいなって言われてぐさっとしてたんだけど、それがすごい帰りの新幹線の中 でもう一回自分のスイッチが入ったのを覚えてますよ、そういう文明さんの担当も天才の後に担当したんで、ね、どうやったらこう魅力を引き出してこうちょっとでもこっち好きになってもらえるかなっていうのを試行錯誤してる中でポッドキャストが生まれ、あでご縁塾を始め、で2009年にあの生き方見本市っていう当時7時間でね、
文
明さんに初めてそのコーディネーター役をやっていただいて、あれ第1部が栗木さんの公演だったんですよ ね、
エベレストで死んだあいつね、
で普段話していることからヒントを得て、始まりなき始まりから終わりなき終わりへっていうので、10代20代30代とこう各なんかターニングポイントを経験した大島さんも確か出てもらったし、あと実りのラーメンの大将を全く市政の人から、あと静岡のカズ姉さんっていう花屋さんとかね、で7時間の1000人って本当に誰一人帰らずに7時間いてくれてっていうのを、
あのそれこそ宮城県の看取りのお医者さんとかね、
そうですそうです、最初あれですよ、あの岡山の産婦人科の
山形先生、
はい、山形先生から始まって、そうそうそう、最後看取りの先生で締めるって非常にこうね、ストーリー性があるのをやっていただいたりして、なんとかあの追いつき追い越せっていうので横に立てるようにっていうのでやってるうちに、もうあっという間に今16年経ってね。
で直樹さんはなんかいろいろ映画ね、昔のそれこそこの、村上和夫先生のね、はい、スイッチっていう、
でもねこれ元を正せば今話したみたいに文明さんの担当をやって、ちょっと今までの担当者がやってないことっていう思考でこう2008年9年10年と来たじゃないですか、でこれ実は11年から一番最初スタートしたその映像で、まあ大人の紙芝居みたいな感じで映像で場を作るっていうのをやり始めたのも、結局2007年8年に結構出版社っていうのは本出すとこじゃないですか、そこでやっぱり音声やったり塾やったりなんか7時間のイベントやったりっていう、なんかイノベーション的なことが結局こうなったっていう一つの流れがあるんですよね。
で今あれなんですよね、全国で結構上映会とか、これも、ね、あの自主上映みたいなもの
でしょ、はい、もう当時からあれだからあれですよ、2010年から作り始めて最初にお披露目したのが2011年の3月26日に、それこそあれですよ、あの高田あのビートたけしさんとかと仲良かった高田文夫さんが1週間借りてる中日休みにするからっていうので人の紹介で3月26日1日だけ貸してくれたんですよ、新宿の紀伊国屋サザンシアターっていう550席の、でそこを2010年の12月に、そこの場所を取ってチケット販売して1ヶ月で完売になったんですよ、でもまだ映画できてなくて、でこうドライしようっていうので年明けて1月の末にシナリオを決めて、じゃあ行くぞって言ってるところに311が起きたんですよ。でもそこから2週間後にお披露目だったので、まだ余震もありましたし、大体ほとんどのイベントがなくなったんですよね。でもあの当時の社長の植木さんがやろうって言ってくれて、まあ、そこからがスタートです。でそこから実はもう変わりもなくずっと13年間こういう映像で場を作るっていうのをやってまして、
今上映してるのこの30っていうですね、
は
い、
これはもう神戸の長田のもう多世代型介護付きシェアハウスっていう、あの介護施設じゃないんですよね、でおじいちゃんおばあちゃん40人ぐらい住んでて、それをこの30代の若者たちがやってるんですけど、まあ、 あのおじいちゃんおばあちゃんいるわ、小学生遊んでるわ、わけわかんない外人いるわ、もうあの親から虐待を受けた遠方の子供たちがここで住み込みで働いてるわ、もうカオスな場なんですけど、なんかねあったかいんですよ、でそれを僕3年間通ってコロナの最中に、
それはあれ、あの神戸 の神戸と神戸淡路の、
はい、
あの震災から後の、
はい、震災の時にちょうど中学生ぐらいだった 子供当時子供たちが結局永田って一番倒壊したんですよね。
焼けたしね、
はい、うん、で元々がそういうあの多民族じゃないけどいろんな地域の人とか、うん、そういうちょっとブラックな匂いがある、うん、あ
ちょっと在日の人とかも多い出たりするね。
でそこでも当時あの何面さんが実は永田生まれなんですよ、
う
ん、
あそうそうそうそう。
で聞いたらもう当時あの一角は行くなっていう言われてたとこにあえて彼らはビル6階建てのビルごとドーンと作って、うん、そこにおじいちゃんおばあちゃんを集めて、うん、まあ、シェアハウスをあの作ったんですけど、もともと不動産業もやってるんですね、うん、おせっかい不動産で、であの生活保護を受けた方とかおじいちゃんおばあちゃんでもあの要介護が低くて、うん、ちょっと施設に入るにはまあ、お金も足りないし要介護も低いしっていう、でも一人暮らしさざるを得ない人たちに部屋を斡旋する事業もやってたりして、
鹿児島にも似たとこあるな。
あ、聞きました聞きました、それ一回行ってみたらって聞いたんですけど、でもとにかく俺が撮り始める時から結構話題になってたんですよ。でもう移住者も多いし、この少子高齢化の時に移住してきて若い赤ちゃんも多いしっていうので、で今はどうなってるかっていうと、その神戸市自体が空き家対策に彼らのアイデアを買って、うん、3年間で500の空き家を再生させるってい う、 もう事業になっちゃってるんですね。でボルダリング の、 会社を吸収合併して、ハンディキャップ持った人にボルダリングの教室やったり、あと今年からクラフトジンってジンをお酒を作るんですけど、であれハーブを使うじゃないですか、
ジン、ジュニパーベリーですね。
であのハーブを一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんの軒先にあのプランターを置いて育てたハーブをまるで耕す日本みたいなね、うん、問題が問題を解決するみたいな、
うん、ね、根津の実なんですよあれは。
あ、そうなんですか、
うん、何でも聞いてください、もう知らんこと言うからみんな知ってる。
いや、そういうあの彼らの生き方あり方にすごい共鳴して、当時茅ヶ崎に住んでたんですけど、うん、片道600キロをもう軽自動車で毎月通いながら、うん、で京瀬が編集してるんですよ。
へえ、息子。
もう京瀬ってもう小学生時代から、あの余談ですけど、僕はみるみる元気湧いてくる CD 作ったじゃないですか。うん、京瀬毎日寝る時に聞いてて、で小学生だったんでね、うん、30分全部聞いたことないんですよ。だいたい15分ぐらいで、あいつは多分あの子供としては誰よりもたくさん聞いてましたね。
こいつがまたね、ほんまに普通に天真爛漫な感じのやつがある瞬間から急にぶっ飛び始めて、うん、会うたんびに髪の毛緑色になったりピンクになったり、
いやいや、
お前どうしたんやっていうぐらいね。
いや、あれで一回見ましたけど、2010年の7月23日に名古屋で話し方セミナーやって、うん、で一泊僕はして、彼は一人で留守番したんですけど、うん、あの話し方セミナーやってる間に髪の毛が真っ赤っかにしたらしいんですよ。で僕名古屋のホームから、じゃあ今から帰るからって言ったら、もう受け答えが全然別人なんですよ、うん、ああとか言うから、うん、どうしたんって言ったら、ああ帰ってくんのかみたいな感じで、うん、こうなんかあったなと思って、うん、家帰っても家に誰もいず、うん、で中学から公立の中学行ってたもんですから地元の、うん、でどこに行ってるか分かんないじゃないですか、うん、で結局5時間ぐらい探して、あるアジトを発見して、うん、行ったら髪の毛真っ赤っかで赤いジャージでタバコカーンってくゆらせて、うん、中学生が5、6人ぐらい溜まってたんですよ、うんうんうん、だからあの日から変わったんですよ、話し方セミナーの日から。
一緒に行きたかったんやろか。
いや、分かんないですけど、なんか溜まってたんでしょうね。
もし来てたら教生帰ってからその中学生に説教してたと思います。素晴らしき上手な喋り方で。
でもそっからもう1年の2学期から学校卒業まで5回ぐらいしか行ってないじゃないですか、
中学
中学、うん、で高校も通信の高校行ったんで、どっか学び屋で学んだってのは多分小学校だけなんですよね。だけど高校の時に要は独学で映像編集の勉強をしてたんですよ、今思えば。
音楽もね、楽器もやってましたね。
やってましたね。
ギターやった、
あの、うん、ウーバーワールドっていうバンドがあるんですけど、うん、あのプロデューサーが当時彼が YouTube にアップしてた動画を見て連絡来たんですよ。
へ
ー。だから全然彼はあの1回飯食いに行ったぐらいで、結局映像の方行って今僕とも17で一緒に住んでないんですけど、うん、 結局今それで姫路に会社を作ってめっちゃ儲かってますよね。主にミュージシャン の, あの PV とか。去年なんか
もう強制何歳なんですか。
もう26ですよ。で去年あの結婚して子供も生まれて、っていう彼と、まあ、作った。で今彼鈴木じゃなくて菊池さんに入っちゃったので、鈴木強制としてはもう本当最初で最後ので、子供生まれて、いやもうこの子供がお前学校行かへんって言ったらどうするって言ったら、絶対行かすとか言ってました全力で行かすとか言ってましたまあそんな僕らを作った映画なんですけど、
一時ね直樹さんもだいぶその強制のことでしんどそうでしたもんね。
だからね、ちょうど五円軸3期が2012年あたりがやっぱ一番しんどかったですよ ね, ですよね今思えば。
もうほんま顔 もめっちゃ疲れてたもんね。
だから当時の写真見たら全然今よりも老けてるっていうか、自分でも思うぐらい。
そういう活動の永田のあれは物語なんですね。
そうなんですよ。でこのスイッチが遺伝子の話で、こうちょっとミクロ的な僕らの体の中の細胞の話なんですけど、このコミュニティムービーサムモルはもうコミュニケーションというか、これからの人と人の在り方の話なので、ちょっとミクロからマクロへまでというので、今回作った映画を初めて1作目と最新を同時に上映しながら、まあ、あの入江文子さんとか、おかんの大さんがこれエンディングの曲作ったんですけど、もうあの人として、もう文明さんはもう大といえば人としてとか言ってましたけど、いや今回あの人間人類の水面っていう非常にいい曲を作ってくれて、まあそういうのでちょっと、まあお祭り含めて、まあ春先だし、
1月の14日に
そうですね、京都のヒューリックホール京都で、もうお昼からそれこそ夜の8時ぐらいまで、でちょうど翌月に僕は還暦になるんですよ。でそういうのもあって、ちょっと50代のうちに自分が作ったものをちょっとみんなでシェアしていただいて、まあでも今改めて自分でも振り返ってこう先日見てみたんですけど、やっぱり日本のことをどっかで考えてるんですよね。日本人がやっぱり今年終戦79年で、まあ、終戦後って言われてますけど、まだやっぱり終戦ですよね。もういろんな国の影響を受けて、自己肯定感も低いし、まあ、そういう自分たちの次の世代のことを考えて、この三丸っていうのは、まあ、これ30代っていう意味の三丸と、あなたがいて私がいてみんなになるっていう、これからのコミュニケーションをちょっとテーマにして作らさせていただいたんで、まあ僕としてはやっぱり僕はそうであったように、やっぱ30代の人たちを応援しながら、やっぱ次 の, あの未来を作っていってほしいですよね。まあ、そういう中に本当トムキがずっと今提案しているようなジェンダーのこととか、はい、まあ、あの杉野理恵さん、僕のマネージャーもお子さんで不登校とかね、耕す日本にも、そういう体験者の声をやっぱどうやって集約してみんなで共有していくかというところで、まあ、相変わらずこうリアルな場を作っていくっていう活動を今。ただね、やっぱありがたいのが、去年の6月4日熊本からスタートして、ちょうど今32、3カ所なんですけど、もう ほぼ主催してくれる人は女性なんですよ。で見に来てくれる人も9割ぐらい女性だよね。だから本当に僕らの国がやっぱ女性のエネルギーがすごくこれから大事にされてるっていう同時に、おっさんどこ行っちゃったのかなっていうのはね。
どこへん、紬大学でもそうですよ。
そうですよね。
7割ぐらい女性やな。
そうですね、はい、
特に50代
多いですよ。いや、まあ、多分同じだと思いますよ。
子育てが一旦ね、なんかあ終わったみたいな、はい、今までなんか夢中になってご飯作って弁当こしらえてどこやら送って迎えに行ってみたいなことで、子供の中心の人生がプツッとある日、はい、自由を得たけど、何して100まで生きる時代って言われるけど、何やろうかってなった時に、はい、まあ、自分の頭の中だけで考えるか、前向きな仲間を作って、はい、関わりを持つ中から夢にも思わんようなものに出会えたり、そこに面白さがあるんやからっていうね。
その時おっさんってどこ行っちゃうんですかね
おっさんね、
でたまにいらっしゃるんですよ、こう見に、100人のうちに 4,5 人いて、感想どうでしたって聞くと、いやちょっと分かんないって、結構言う、どこの地域も。でも女性たちはこの間も愛媛に、ね、行ったらもう あの松屋はあの今治でやったんですけど、うん、もう高知から来てるその場で出会った4人がもう高知でやりますみたいな感じでこう抱きついてきたりとか、うんうん、でその後でおっさんがこう腕組んでじっと、うん、何が起きてんのやろなっていう顔でその場にいらっしゃるんですけど、うん、この間あの特殊清掃っていう掃除の会社の社長と話してたら、いや直樹さんもあの独居老人がみんな孤独死していくんですよとか、大体年間100万人ぐらいあの統計上出てるんですけど、もう予備軍入れたらその3倍ぐらいいると、だから65歳以降の男性が一番今日本で危ないですよっていうのを言っててね、ちょうど僕とか文明さんって結構片足入れてるじゃないですか、うん、ビリビリさん
片足入れてる、
いやいやでもいや逆に同じ男としてね、今何面さんともよく話をするんですけど、いやちょっとやっぱりもう女性はみんな元気なんで、男性元気にするなんかないかっていう話をよくしてるんですよね。だってみんな若い人にそれが伝播していくので、やっぱり会社の上司、
やっぱりこう昔からのなんかこう競争の世の中とか、なんかもう細かなルールの中でねばならないでこう、はいはい、やっぱりこう自分で考えるよりもこうなんかこう指示命令の中で来た人が、うん、ある程度の年になって指示命令されなくなった時どう動いていいかわからんとかね、
うん、そうですね、僕も53で出版社離れたんですけど、やっぱ最初の半年間ぐらいこう昼間こうカフェでお茶とか飲んでると、うん、いや こんなことしていいのかなとか、うん、あれ朝満員電車乗らなくていいのかなと、ちょっとこう苛まれましたよね、気にしなくていいこと。
なるほど。
だから30年40年とか勤めていて、もう家のことより仕事ってやってた人がプツッと仕事が切れた時に、気がついたら子供は大きくなってるわ、嫁さんの気持ちはもう離れてるわ、でやっぱ孤独になってくんですよね。
やっぱこう子供もそうやけど、こうだから作るという感覚、
はい、
僕なんかは仕事を作るって思ってる人なんで、今年だってともき考えてみたら、あのウォーリーにさせようか言うてるあのプロデュースのこともからあのお屋敷使うことも、
はいはい、
もう言うたら今年から始める新しい仕事を2つも3つも考えて、うん、やろうよやろうよ言うて、毎年僕なんか新しい仕事作ってるから。
文明さんはそうですね、前から。
でもこれね、根幹なんや言うたら、ガキん時毎日遊び作っとったからですよ。秘密基地作って、なんか気候変動、ね、月の満ち欠け見て、なんか鮎が何求めてっかな、うなぎがどんな餌今日欲しがってっかなみたいなとか、もう大自然との対話の中 で、考えて作っとったんですよ。でも今の子供たちはもうゲームに遊ばれて、はい、ディズニーランド行って遊んでもうて、
はい、
USJ で遊ばれて、よくはもう与えられる遊ばれるみたいな、
そうですね、
さあから自分で考えるアイデアが出てこないっていうのは、でそれがおじさんにも似た現象起こってんやと思うんですよ ね、 ですね。
だから前回おっしゃってたみたいな、こう伊勢神宮に行って、うん、いろんな音を聞いてとか、うん、その五感を使う、まあ、遊びというか、うん、そこから具体的に話し方セミナーやるとはすごいいいなと思って、
うん、
以前一回やられたじゃないですか、この1泊2日か2泊3日でもう携帯全部没収して、うん、こう棺桶の中に
入った、断食してね、
はい、あれはね定期的にやってほしいなっていうのはありますよね。
いや、あの時参加されてた70人ぐらいの人からまたやってほしいって言われますもん、うん、
いや、この間僕も全く別口から聞きましたよ。
あれあれですよ、直樹さんが出したあの
情報断
食、情報断食の、
そうです、いやそうです、
あの本に俺感動して、
そうだ、もういろんな方に読んでもらって、文明さんがもう飛行機乗ってる間にあれ沖縄かなんか疲れてすぐ電話くれたんですよね。えらいもん読んでしもたわって多分これは売れへんけど売れへんけど、いやこれ
面白い、なんか僕が面白いって感じたら多分売れないんですよ。
ああ、
多分売れやんと思うけど、この本の中に書いてあるリアル版 やってみたいんやと思ってて、もう空港降りるなり興奮して直樹さんに電話したことあるもんね。
いやだから あれを定期的に僕はちょっとあの黒船のもう定番メニューとして、いやいやでも年一くらいだったらそんなに無理なんか、
そうそうそうそう、でその古いうち、
はい、
合宿場みたいな
のも
だから、
ね、うん、いやもうあのね あの話はもうオープンになってるんですか。
あ、そうですね、う
ん、いやあのその伊勢の古民家を僕も一回見に行ったんですよね。で僕が行った時に なんかちょっとこう匂いが結構きつかったので、うん、いや古民家だからかなと思って、うん、そのオーナーさんに聞いてたら、うん、いや違うんですよ、ある人がここに見に来て声だめ開けちゃいけない声だめを開けて、そこでおしっこした途端に今まで
沈まってた声だめたちがふわ動き出して、これすげえ声草になって、それの証人は俺なんです
おっしゃってもうね、あの名前おっしゃらない時にあもう誰かなってのは僕は分かりましたすだからね、ものすごいあれは面白い、 あそこに目をつけたっていうのはこれ多分皆さんそのうち行かれるようになると思いますけどね。
あの裏側に流れてる川なんかめっちゃ綺麗な川でね、
あれ江戸時代150年前の
180年ぐらいですね。
でもね、当時の人たちがここに住んでたっていうまだこう名残がすごい残っていて、
だって紀州徳川藩が休憩所とか泊まり所で使っとったところなんで、なんで一般の人が入る玄関とお殿さん用の玄関分かれてますし、まあねすごいもういっぱい出てきて、ね、い
やあそこでみんなが例えば夏とか合宿して、うん、本当にあのクーラーとかねつけずに全部窓開けて、うんうん、で裏川の水の音に意識を向けるワークショップとかね、
うん、そうなんです。でまたこの五円紬の三重港の前もここで言ってますけど、はい、あの2期生の中に一人本当に素人なんですけど、はい、芸者さんみたいな人おるんですよ。
そうなんですか。
これでね、まあ、年僕よりちょっと上でだけどもとてもそうは思えない美魔女なんですよ、うん、太鼓は叩くわ三味線弾くわこの篠笛ももうプロ並みですし、はい、で民謡を歌うわ踊りは踊るわお茶は立てるわ、うん、だから僕合宿っちゅってみんな県外から来てくれた人に、はい、まあ、やっぱり伊勢を味わうためのそういう伊勢音頭とかでなんかその三味線とか太鼓や鐘鳴らしてなんかみたいなとかお座敷遊びとかやりたくて、はい、あのなんかコンピラ船置いてに追かけてみた
いな、いやでもそれがすっごい似合う場所ですよね。
似合うと思うんですよ。あとあのついたて置いといてトラトラトラトラとかってあれも祇園なんかのお座敷遊びですけど、
そうだからすっごいとこ目つけたなと思って、あれは最高のこういるだけで時空も超えるし、
そうなんですよ、
もうそれこそ本当に眠ってる感性がもう一回こう目覚めるっていうのができます
ね。今から五右衛門風呂作ったりかまど作ったり、はい、なんでそのみんなで薪割りしてみんなで炭火を起こしてみんなでその五右衛門風呂にね、あの風呂を湯沸かしてとか、ね、不自由を味わうことでもうリッツカールトに泊まったよりも満足感が得られたみたいな。
でも入ったすぐの左側にちょっとこう放送じゃ言えないようなあの男性の一物みたいな、ね、
チンチンみたいな石あれ僕もあれ入った瞬間にチンコ祝いで名前つけましたもん、ね、
でもあれは前 の, その住んでらっしゃった方が石とか盆栽好きな方があれ
あそこへ行って、ね、おみくじ僕機械持ってるから
同窓してきたんじゃないですか
分からんですよ。おみくじのあの機械置いて中身はね男連中が100円入れてピッて引いたらパーって開いたら、本日中落ちとかね中倒れとかねなんか
いやあれはねなんかストーリーがすっごい満載の場所ですよね。
そう面白い、
まあ、あの岩を置いとくんですか。
置いときますよ。
欲しいし、まあ、来てほしいといえばこの4月の14日ぜひ皆さんあの京都のお近くの方は来ていただいて、あの一部二部分かれてる島は投資でも OK ですので、うん、ぜひちょっとあのこういうあまり体験しないような一日を味わっていただければなと思います、
ね、ぜひです。
ぜひよろしくお願いします、
ね、いや本当、
まあ、こんなことやりながら、まあ、本の編集ももちろんやってますし、
う
ん、まあ、そろそろ宮城さんにもちょっとそうや
な次この後の収録ちょっと今度の僕の本、はい、どんな本にしようかの
相談、はい、
行きましょう。もうここで相談しましょうか。
はい行きましょう公開相談でね、ちょうど今ライブ配信もしてます。
そんな公開相談で一冊の本を作ってしまっていいのかなみたいな面白い、ね、そんな方が大喜利っぽくてね、うん、面白い面白い。あビリーさんなんかまたちょいちょいってこうアイデアくれたりする。
そうですよね、あでもそれぐらいちょっと文明さんもやる気出してくれる。これ数年前言ってもね、いやでもしかしとか
あれおかしい、
ちょっと今やる気になってくれてるのかなっていう、
はい、という放送を次週お届けしたいと思います、はい、では一旦ここで、お届けしました中村文明と
鈴木直樹と
鈴木のりえと
友樹と
ビリーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
僕と共に笑
笑い飛ばそうよ君しかない今できること仲間はほらこんなにいる